さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は力ある神、全能主、王の主の主、すべてに勝る方、何一つ可能なことのない方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてもらいたいと思います。まずですね、今日もこの東日本のためにですね、お祈りをしたいと思います。ここに課題を挙げておりますけども、これらのことのためにですね、お祈りください。明日からですね、ちょうどですね、先ほど、キッズのこの集会でですね、グッズサマリタンチャーチのメンバーと会っておりましたら、明日からですね、また金子先生からですね、グッズサマリタンチャーチのメンバー、20人くらいでですね、東北に行くんだそうですね。そこには働きが出てくるということを感謝します。なかなかですね、同行することはできませんけれども、私たちですね、祈りを持っていきたいと思います。共に祈ってまいりましょう。ここにある、この事柄について、皆さんご存知の中でですね、共にお祈りください。お祈りいたしましょう。このことのために祈ることに生きることを感謝します。どうぞ私たち一人ではこのことを覚え、毎日祈り、神様の助けがこの日本にありますようにお願いいたします。ここに挙げられたような問題、そしてその他に様々なことがあります。しかしどのようなこともあなたはご存知です。であなたが助けてくださることを信じます。どうぞその被災地をあなたの恵みで満たしてください。特に本当に悲しみや本当にさまざまな困難条件ある方々、本当にあなたからの助けがあり、またこの助けのためにまたあなたはクリスチャンを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたは本当に素晴らしいことを今なしてくださっておられることもありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ではですね、聖書の通用箇所をですね、見てもらいたいと思いますけれども、新約聖書が新明記、新約聖書がマルコの福音書からルカの福音書となっています。でこの新明記は立法のまとめがなされており、食物に関する規定や7年の土地の安息についてなども書かれています。7年ごとですね。また、そういったですね、非常にですね、聖書の基本になるというようなところでもあるわけですね。ぜひ皆さん、このところをお見ください。またですね、新約聖書マルコの福音書はですね、16章には大宣教命令が書かれています。皆さん、これが大宣教命令ですね。それからイエス・バカリアに声を上げた。全世界に出ていき、すべての救われた者に福音を伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には罪を許してもらいます。すなわち私の名に役割を追い出し、新しい言葉を語り、平民を持ちつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を受けば病人をやらされます。ここでイエス様は言われました。全世界に全ての救われた者に罪を許してなさい。この命令、そしてこれに従っていくと、この人が伝えられるときにですね、印が伴います。ここにあるようなですね、悪霊の追い出し、新しい言葉を語るということ、日々を使う、またはどこを呼んでも害を受けない、病人が癒されるというですね、こういった印も伴うわけですね。私たち信じて言葉を語ってまいりましょう。 例えばですね、ここにありますようにですね、全世界に全ての作られたものに対する救い宣教は全てのものに対してなされる事柄ですね。全ての人間に対して、全ての人に対して救いを伝えなければなりません。ですから、手元への手紙第1と手元への手紙第2にはこう書いてあります。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。またですね、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあらぬのであって、一人でも滅びることを望まず全ての人が救われために進むことを望んでおられるのです。皆さん、これが神様の望みです。全ての人が救われること、一人も滅びないこと、これが神様の願いです。私たちが伝道していてもなかなか進まない、そういう中でですね、救いというのはこう神様が決められた人がいるんじゃないかとか、そうでない人に語っても無駄なんじゃないか、そんな考えさえですね起こってくる場合があるかもしれませんが、そんなことはありません。なぜなら全ての人が救われることを神様は望んでおられるんです。ですから当然福音は全ての人に述べ伝えられなければなりません。主は全ての人が救われることを忍耐を持って待っておられます。だから全ての人への宣教、これが私たちの使命であることをですね、暮らして覚えていただければなりません、ね、でこのこれに続いてルカの福音書となりますが、このルカの福音書はお話の中で共に見てまいりたいと思います。で今日はこのルカの福音書から1章ですね、開いてまいりたいと思います。ルカの福音書の1章の26から38、新改訳聖書2版97ページ3版106ページのところです。この聖書ですね、開いてください。聖書持ってるね、はい、その聖書、新改訳新教で約100ページ。1章の26節見ますか。ページ100ページの章、 ルカの福音書1章35節。それくらい長いとですね、つながらで見にくいかもしれませんが、その場合、取材テープはね、中方の方に書いておりますので、そちらの方を見ていただければと思います。このところからですね、神にとって不可能なことは一つもありませんと題しまして、見事ご覧に書いてまいりたいと思います。今回ですね、このように、ルカの福音書の初めから聖書を開くことができることを感謝します。次週がですね、シュロの日ですね。イエス様が蘇られるその1週間前の日曜日、イエス様はエルサレムに入ってヨバのこの踏みよってですね、そしてこの群衆のですね、大歓迎の中をですね、イエス様は入っていかれるわけですね。ところがこの群衆のですね、歓迎の叫びはですね、1週間後にはですね、いやそれに立たない間にですね、十字架につけるという叫び声に変わるんですね。まあイエス様のそのエルサレム入場、それを記念するシュロの日、そしてですね、その後ですね、金曜日が受難日ですね、イエス様が十字架にかかられた日を記念する日、そしてそれから3日目によみがえられたイエス様を覚える復活祭、まあ31日がですね、この日は復活祭になっています。まああのそれその日は愛さんでもあるので、本当に、イエス様の復活を思いながらですね、お祝いしたいと思いますね。このイエス様の死と復活を前にして、今回はイエス様の誕生から見ていくんですね。イエス様がどのようにこの世に来られて、まあ、どのように思われになっているのか、それが今回の箇所に書いてあります。重要なのは主題聖句でもあるこの言葉です。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを追います。聖霊生まれるものは聖なるもの、神のことでございます。聖霊様がマリアに働いてこのことが起こりました。聖霊様がこのことをなさいました。さあこれはですから人間によるものではありません。何か特別な知恵とかですね、方法ではありません。ただ神様によって、聖霊様によってこのことはなされました。この時ですね、マリアは言います。私はまだ男の人を知りません。マリアはまだ結婚していません。まあ、子供が生まれるためにはですね、神様は人間を男と女とに作られました。そして、男と女との関係の中でですね、子供が生まれるようにと、そのように神様が定められたわけですね。そのように神様は人間を創造されました。ところがマリアはまだ結婚していません。また男の人を知りません。関係、男の人との関係はありません。だから子供が生まれるはずはないんですね。ところが聖霊によってこのことがなされると、そのように実際が言ったわけです。マリアの親戚にはエリサベスという人がいました。そのエリサベスはザカリアというですね、祭司の妻でした。ザカリアはですね、神殿に仕える祭司でした。そのザカリアの妻であったエリサベスもザカリアも年を取っていました。年を取っていましたが、子供がいませんでした。しかし、彼らに主が働かれて、そして彼らの間に子供が生まれたんです。 し、その時に生まれたのはエリザベスとザカリアの子供です。それまでですね、子供を産むことのできなかったエリザベスを神様癒され、そしてですね、エリザベスとザカリアとの間に子供が生まれました。この年老いた夫婦に子供が生まれたというそのことは奇跡です。しかしマリアの場合はもっと特別なんです。これは男と女の関係ではなく、神ご自身が彼女に働かれた、聖霊様が彼女に働かれました。そして神の子が人となって彼女の体に宿られた。イエス様は神であり、神の言葉であり、神の子である、この方が人間の姿になってマリアの体に宿られた。ルカの福音書1章37節、まあ、今見ていたところですけども、そこで神にとって不可能なことは一つもありませんと実際は言っています。神が人間になる、神様が人間になられる、この宇宙を作られた方、地球を作られた方、星々を作られた方、私たちの目に見える全てのものを作られた偉大な方が人間になる。これはすごいことですね。しかし神様はそのことさえも語りました。それによってイエス様は乙女マリアから生まれたんですね。使徒信条の中にもですね、このことは書かれていますね。乙女マリアより生まれた、はい、イエス様はマリアからお生まれになりました。この主力降誕という出来事、主力解任という出来事は聖書における非常に重要な奇跡ですね。そしてそれを信じることなしには、皆さん、このことを信じることなしには聖書に書かれている、新約聖書に書かれている全てのことが無意味になってしまう。新約聖書に書かれている全てのことが、このイエス様が乙女マリアから生まれになったということを信じずしては何の意味もないことになってしまう。新約聖書の福音は、またそこに書かれていることは全て意味を持ちません。神の子が人としてマリアの胎に宿られたということなしには救いなど全くありえないんです。なぜなら神の子でなければ人を救うことはできないからです。どんなに立派な人も人を死から罪から救うことはできません。神の子にしかこれはできないんです。ただ神から来られた方、この方だけがそれをすることがおできになります。誰も修行によってどんなに立派な方法でも神様に近づくことができません。ただ神様であった方、イエス様だけが私たちのところに人間として来てくださって、そして神の命を運んでくださったんです。誰も神を見たものはありません。ただ神から出たもの、すなわちこの子だけが父を見たのですと書いてあります。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます、私は命のパンですと書いていますが、イエス様だけが父なる神様をご存知で、そしてイエス様だけが父なる神様のもとから永遠の命を運んでくることができるになります。私は命のパンですと言われるように、私たちに命をお与えになることができるんです。 でこのことからですね、キリスト教というのは宗教でないというふうにおっしゃる方もあります。宗教ではない、まあ私たちはですね、宗教団体、そしてまた宗教法人を名乗ったりもするわけですが、しかしキリスト教は宗教ではない。皆さん、宗教というのは人がどのようにして修行をして、そして神様にたどり着くか、どんなに立派なことによってですね、悟りを開いていくか、どんなに修行して悟りを開くか、どんなに修行して永遠の命にたどり着くかというふうなことを突き詰めていくものですね。しかしキリスト教はそういうことをしようとしているのではありません。キリスト教が教えているのはどうやってではなく、誰がそれをしてくださるかを教えています。誰がそれを与えてくださるのか、これが聖書の教えていることです。罪の許しにおいてもそうですね。人は罪に打ち勝つ力を持ちません。人は罪に勝てません。悪魔の力に打ち勝つことができません。だからパウロは言います。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦い挑み、私の体の中には罪の律法を取り込みしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。誰がと言っている、どうしたらと言っていない、どうしたら罪の中から救い出されること。私たちは教会にいてさえもですね、いつもどうしたらどうしたらと考えます。どうしたらいいんですか。でも皆さん、聖書が教えているのはどうしたらではありません。誰かなんです。誰が救い出してくださるんですか。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝しますとパウロは言います。イエスキリスト様以外に救い出してくださる方はありません。どんな方法もありません。この方以外にはないんです。皆さん、自分の力で義とされることはできません。ただ神様から来られたキリストが私たちを救い出してくださったんです。神はこのことをご自身の愛のようになされました。神はその一人を世に使わせその方によって私たちに命を得させてくださいました。この方によってです。イエス様は、一人のなるイエス様は、神のもとにある命を、この命は私たち人間が罪によって失ったものです。アダムとエバは食べたら死ぬと言われたものを食べました。死ぬ、つまり命を失ったんです。しかしそのような私たち人類に、神様のところからイエス様は命を届けてくださったんです。ここに神の愛があります。神の愛がどんなものか、救いを与えてくださるのは誰か、そのことを聖書は教えているんです。ですから、このイエス様以外に救いはありません。この方以外には誰によっても救いはありません。ペテロははっきり言います。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきな年はどのようなも人間に与えられてないからです。皆さん、なぜですか。なぜ他にはないんですか。誰によっても救いはありません。こう言うとですね、いろんな宗教があるじゃないですかと言い出す人がいます。そしてですね、キリスト教は独善的だと、そういうふうに言い出す人がいます。もっと広い考えを持ったらどうですかという人がいます。でも皆さん、どうしてですか。誰によっても救いはありません。なぜですか。もしですね、イエス様が 修行によって神様に近づいた方であるならば、他の誰かも同じことができるかもしれません。修行によって神に近づいた立派な人がイエス様であると聖書が言っているならば、他の人も修行によって頑張ってそういうことができるかもしれません。でも皆さん、こう書いてあります。誰も神を見たものはありません。ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。皆さん、誰も修行によって神様に近づいたんではありません。そんなことはできないんです。誰も神様を見たものはいません。神様に近づくことはできません。ただ神から来られた方だけが神様から命を運んでおられた、来られたんです。ただ神様から来られた方だけが神様を知っておられるんです。ですから他の人に可能性はありません。誰にも可能性はありません。どんな努力も無意味です。人が神様に近づこうとして努力するなら、それは虚しい結果しかありません。ただ神から来られた方を信じることによって、いや、ただ神から来られた方しか神をお示しになることはできないんです。皆さん、イエス様は神に近づかれたのではありません。神と共におられ、そして神から来られた神の独り子なんですね。私たちがイエス様に習うというようなことを言うときに、時々私たちは勘違いしてしまいます。イエス様のように立派にやればいいと、そんなことを考えてしまうかもしれない。でも、まあ、もちろん私たちはイエス様に習うということは大切です。でも救いの根底はそれによるのではありません。ただイエス様が父なる神様のもとから命を運んでくださったということなんですね。皆さん、神様が人となられた、これは奇跡です。そしてですね、これは大きな取り下りなんです。ヘブル人への手紙2章6から9、キリストは神の見方であられることなのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないです。ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それで神はキリストを高く上げて、全てのなりなさるのはお与えになりましたと書かれていますが、キリストは神様なのに、神であることを捨てることができないとはお考えになりませんでした。まずキリストは、イエス様は神であることをお捨てになりました。この姿を捨てて人間になられました。そして今度は人として自分を卑しくし、死にまで、十字架の死にまで従われた。皆さん、十字架で死ぬということはどういうことですか。これは犯罪者です。犯罪者というのは人間の社会の中で蔑まれる存在なのではないのですか。人から馬鹿にされます、あざけられます、罵られます。それが犯罪者です。イエス様はそういうものの一人となってくださって、十字架で死なれたんです。皆さん、これがですね、へりくだりですね。イエス様のへりくだりとはそういうへりくだりです。イエス様は正しい方です。イエス様には罪がありません。でも犯罪者として扱われたんです。そして馬鹿にされたんです、罵られたんです。これがイエス様の生き方です。皆さん、あなたがですね、自分も してもいないことでですね、悪く言われたらどうしますか。いや、私はやってない言うんじゃないんですか。私には罪がない言うんじゃないんです。イエス様は黙って十字架にかかります。皆さん、キリストのようにへりくだるときはそういうことです。私たちはそのキリストのへりくだりを覚えるために、傲慢な人間と見なされます。 そのように照り下ることにはできないものだと自分自身思わされます。イエス様の前で私は照り下った人だ言えるでしょうか。しかしそれが私たちにとってできようとできまいと、キリストは私たちを許し受け入れてくださった。また私たちの弱さもご存知です。そしてイエス様は今言いましたよね、犯罪者の一人として十字架にかかって、私たちのための贖いをなしてくださいました。これが十字架、そしてそのことを覚える地内に出したところでした。このイエス様の御業に救いから遠く離れていた私たち、私たちにもですね、救いが与えられました。私たちも救いの中に入れられました。私たちは傲慢なもの、罪深いものです。しかし、そのような私たちを、イエス様は救いへと入れてください。イエス様は言われます。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできるのです。私たちは自分の罪ゆえに滅んでしまうようなものでした。自分をどうすることもできないものです。修行によって何とかする、そんなこととんでもない。でも皆さん、神にはどんなこともできない。罪深い私たちを、その罪を清めて神のことを天国に入れてくださることができるんですね。皆さん、神にはどんなこともできます。神にはどんなことでもできます。今回信仰告白は、神にとって不可能なことは一つもありません。これもですね、今回の聖書箇所に書かれているんですね。神にとって不可能なことは一つもありません。神にはどんなことでもできます。皆さん、この神様にとってできないことはありません。しかしですね、その神様の祝福を引き出すのは何でしょうか。それは信仰ですね。皆さん、それ以外に神様の祝福を引き出す方法はありません。イエス様は言われます。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。皆さん、神は何でもできると本当に信じるなら、その通りになるんです。神にとって不可能なことは一つもありません。信じるなら、その通りになるんです。その根拠は何ですか。神には不可能はないということです。信じるならその通りになる、その根拠は神にとって不可能なことは一つもないと書かれているからです。最近ですね、グレイスチャペルの浜本芳美先生がですね、こう iPhone をですね、自分の iPhone が洗礼を受けたという話をしているわけですね。大変なことなんですが、その iPhone がここにあるようですね。それで、お祈りをされたんだそうですね。まあ、ここに本人がおられるんですが、朝話したことですね、そのままですね、話させていただいてますけども。で、動かなくなったものに対してお祈りをされたんです。そうしたら動くようになった。 で、あのスピーカーのですね、音が出なかったのですね、祈ったら音が出るようになってた。そうやってですね、iPhone が癒されて、皆さん、この機械にはですね、機械は考えませんから、機械には不信仰がないんだと言いますね。なるほどと思います。機械には不信仰がない。そうすると私たちが命じればその通りになるんだ。そういうことでですね、それを聞いてですね、で先日ですね、パソコンがちょっと動かなくなって、ね、まあ月曜日、先週の月曜日に、この、まあ、先週にあるんですね、月曜日ですね、パソコンが壊れてですね、でもどうやっても戻らないんです。いろいろやったんですが、戻らないんです。で今まであったデータにたどり着けない。もう私の個人データというかですね、そういうデータが壊れてしまうんですね。それでメールを使ったりとかができない。非常に困ります。で、まあインターネットを調べてですね、復旧のための方法を調べました。それで、まあ、元通りにする、そのための作業をしようと思ったんですね。で、随分手間がかかるんです。で、その作業をですね、準備をしてですね、さあやろうと思っていたところでですね、そう、そのことを思い出しました。で、手を置いてですね、このパソコンに直れ、ちゃんと動くようになる、命じたんです。で、命じた後にですね、まあ、その作業を続けるべくですね、一旦ですね、ファイルを開いていこうとしたら、ちょっとエラーがかかりました。それで、元のところに戻らなければいけなくなって、元の画面に戻す作業をしたんですね。そうすると、全部直ってきたんです。復旧作業してないんです。その準備のためにですね、ちょっと、なんていうんですか、こう、作業をいくつかしましたけども、でも、それはですね、復旧作業じゃないんですね。でも、全部元のように戻ったんです。で、金曜日でしたね。ここでまたですね、パソコンの画面が動かないんです。だって動かない。今度はですね、データが壊れたので、画面が動かない。全く動かない。で、あちこち触っていくんですね。で、どうしてもダメなのですが、これはリセットをかけるしかない。と思ったところで、いや、ちょっと祈ろうと。祈ったんです。せめて正常になれ。って言ってですね、パッと画面を見ると元通りになってる。すごいなと思いました。びっくりしました。びっくりしました。驚いているくらいの進行なんですが、当然だなと思わなかったんですが、しかしですね、小さなですね進行も兼ねて働いてきました。この最初にですね、パソコンが月曜日に直った時はですね、嬉しくてですね、私はすぐに Facebook でですね、こうインターネットで公開するですね、日記のようなことがあるんですが、そこにですね、そのことを書いてですね、ハレルヤハレルヤハレルヤ書いたらですね、そしたらそれをいろんな方が見られました。で、クリスチャンの知り合いの方はですね、まあいいねって言ってくださいましたけども、一緒に PT をやっているですね、方がそれを見てですね、そして信じるものは救われるんですねって書いてくださいました。感謝でした。神にとって伝えることは一つもありません。神様は何でもできるかと思います。ただですね、ヤコブは言います。ヤコブの手紙の中にこう書いてあります。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は足から何かを頂けると思ってはなりませんと書いてあります。まあ、厳しい言葉ですが、しかしこれは信仰というものはどういうものであるか、信仰が働くには何が必要かを教えています。ただ疑わず信じる。さあ皆さん何を信じますか。 神にとって不可能なことは一つもありません。それを信じるんですね。神は何でもできるということを信じるんです。不可能のない方に願っているんだから神様は当然できる、してくださる。ですから私たちが信じるために必要なのは神がどういう方かをよく知ることですね。皆さん、私は毎週聖書を読みましょう、祈りましょうと言います。皆さん、なぜですか？ご利益があるからですか？そうじゃありません。神を知るためです。神がどんなに偉大な方か、どんなに力ある方か、また主は言われます、あなたを愛しておられる。神様は信じる者にとって良い方です。良いことをしてくださる方です。祈りに応えてくださる方です。このことを知るために、もっとよく知るために聖書を読むんです。皆さん、私たちが聖書を読むとき、神様の愛が分かります。そして神様がどんなことでもできるということがもっと分かるようになります。あなたの霊の目が開かれて、そのことが分かる。そして信仰が強められていくんです。皆さん、それが霊的な成長です。皆さん、何か不思議な声が聞こえたとかですね、不思議なものを見たとかですね、幻を見た、そんなものが霊の成長じゃありません。神様がそういったものを与えてくだされば、それは感謝のことでしょう。でも皆さん考えてください。どんな素晴らしい幻を見てもそれを信じなかったら何の意味もありません。それを信じてですね、疑わなかったら、それを確信を持って掴むのでなかったら、どんな素晴らしいことを語りかけられても何の意味もありません。信じられないと言ったら何の意味もありません。ですから霊的成長、それは信仰の成長です。あなたの信仰が御言葉と祈りによって成長していくこと、あなたがたとえ一度も神様の語りかけを耳で直接聞いたことがなかったとしても、そんなことは構いません。聖書に語っておられる神様の言葉、それを聞いてアーメンと信じて、そしてそれを握りしめていくならば、そして神様に寄っていくならば、あなたは素晴らしい祝福された人生を歩むことができます。そして私たちが信じる神様は不可能なことはない方なんです。皆さん、このために聖書を読み祈りましょう。またですね、今このイエス様の受難、そして復活を覚えてですね、聖書を共に読んでまいりましょう。イエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、イエス様が命を与えるために来てくださったというこのことから始まる。そして私たちが贖いとなってくださった、また死に打ち勝ち蘇ってくださった、このようなことをですね、共に聖書が読んでまいりました。そしてさらに信仰を励まされて、主の栄光を表してまいりました。お祈りいたしましょう。質問の課題もください。
べて、あなたが私たちの全てを許しにかけたことを感謝いたします。あなたの救いが私たちに満たされています。あなたの癒しが私たちにあることを感謝いたします。あなたが頑張る私たちを大いに救いし、それが私たちに本当にあなたの明かし良い明かしと なされることを感謝いたします。何私たちを通してたくさんの人があなたを知り、そしてあなたの愛に触れ、常にあなたを礼拝するものへとなることを感謝いたします。